皆様、おはようございます。もうこのように感染対策をしながら、集会を始めてもう半年以上経ちました。今司会の姉妹の中志やまた、そのプログラム のことを思いながら、婦人政権大体1階でテーブルを囲みながら、本当に、触れ合うほど の感覚で、集まって語らいながらといいますか、自由な感じで、交われていた時のことを思い出しますし、また祈りの時 もうたっぷり時間をかけて互いの証を伺いながら具体的に祈ることができたことを、思い起こしています。今分かち合うために話すことに気を使ったり、また感染症対策で、距離を置いてということがありまして、ちょっと油断するとまたすぐ近づいてしまって、いつまでも話し込んだりもうしたい、思いが募っているかなと思います。もう、長くなりますので。今朝テレビを見てたら、ストレスについて、取り上げられていまして、日に当たってる、外出して外気に触れてると、そういうところから、始まっていましたけども、気がつかないところでいろんなストレスがあるんじゃないかと思います。明日のオリーブの、会の集会ではピリピ人への手紙を少しずつ、学んでるんですけども、当時パウロは獄中、そして当時の牧者は大変厳しい環境で、日に当たるとか、出歩くとか、それはもうとても望めないような、過酷な、環境でした。そんな中で、パウロが伝えられていること、また帰って励まして、喜びなさいと呼びかけている、手紙を見ますとハッといたしますけども、どこにあってもどんな環境にあっても主が共におられることを覚えて、その幸いをこの時にかみしめたいと思いますし、またこの希望や平安を知らない方々に明かしする必要を覚えさせられています。そろそろクリスマスの準備が始まってきますけども、良い証しの時とまた伝道の時となりますようにお祈りください。さて、今朝の箇所は、パウロの、計画についての証が、記されているところです。ローマ人の手紙の15章の25節から33節です。ローマ人の手紙、第15章25節から、最後のところまで、拝読いたします。ローマ人の手紙第15章25節から。しかし今は生徒たちに奉仕するために私はエルサレムに行きます。それはマケドニアとアカイアの人々がエルサレムの生徒たちの中の貧しい人たちのために喜んで援助をすることにしたからです。彼らは喜んでそうすることにしたのですが、生徒たちに対してそうする義務もあります。異邦人は彼らの霊的なものに預かったのですから、物質的なもので彼らに奉仕すべきです。それで私はこのことを済ませ、彼らにこの身を確かに渡してから、あなた方のところを通って、イスパニアに行くことにします。あなた方のところに行くときは、 キリストの祝福に満ち溢れていくことになると分かっています。兄弟たち、私たちの主イエス・キリストによって、また御霊の愛によってお願いします。私のために、私と共に力を尽くして神に祈ってください。私がユダヤにいる不信仰な人々から救い出され、エルサレムに対する私の奉仕が生徒たちに受け入れられるように、また神の御心により喜びを持ってあなた方のところに行き、あなた方と共に憩いを得ることができるように祈ってください。どうか平和の神があなた方すべてと共にいてくださいますように。アーメン。ご在天の父なる神様、敬愛する姉妹方と共に御言葉を分かち合います恵みをありがとうございます。この箇所を通してパウロの証、祈りの要請、一つ一つを読みますが、私たちは人の働きからこれからエルサレムに向かって、歩むパウロ、そして囚人となってローマに護送されるパウロの歩みも知らされています。神様の深いご計画を、私たちは全てを思い計ることはできませんが、今も不自由な日々が続いておりますが、あなたのご計画の中にあることを覚えて皆をあがめ、主を証しできますように力を与えください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。前回、パウロは、自身の働きの証をしました。罪人の、頭の自分を主が、憐れんで救うだけでなく、異邦人の使徒として、召し、福音を持って、人々を救いに導き、神様に喜ばれる生きた清い捧げ物として、自身を捧げるための、祭司として用いてくださってきたことを、また、超アジアをくまなく、福音を伝えるように、されたこと、そして、これからさらに、多くの人々に、広い地域に福音を伝えようと願っていることを見てきました。今日22節以降、パウロの、ローマ行きと、その前のエルサレム訪問、その後のイスパニアまで、つまりヨーロッパの西の果てまで赴こうとするパウロの計画を見てまいります。そしてなぜエルサレムに行く必要があったのか、それがどんなに困難な働きであるかを自覚しつつ、神様の御心ならば生きてローマに行ける、あなた方に会えると証ししたパウロの信仰から見てまいります。まず、この25節の中でエルサレム行き、その、計画について、見てまいります。しかし今は生徒たちに奉仕するために私はエルサレムに行きますとパウロは書き送りました。その理由としては、マケドニア、アカイア、パウロは、小アジアを、くまなく、渡って、くまなくまで渡ってないんですけども、 渡りたかった時にマケドニアに行くようにと幻で示されて渡って行きます。ピリピ、テサロニケ、あ、ベレア、テサロニケ、ん？あ、ピリピ、テサロニケ、ベレアですね。そして南に渡ってアカイア州、まあ、ギリシャ文化の中心地のアテネ、また栄えた町コリント、このように、バルカン半島を、巡回した上で、また、彼は小アジアに、戻っていきます。もうこうして、まあ、今度はローマに行こうと、していたわけですけども、まずエルサレムに行かなくてはいけないと。なぜかと、それは、この、まあ、異邦人の教会にの中で、まあ、マケドニア、アカイア、まあ、コリントを含めですね、この方たちが自分たちに福音を届けてくださった、エルサレムの教会、ユダヤの教会が、飢饉によって迫害によって大変な困難に陥っている。困難な中で福音を伝えて、私たちを救いに、私たちが救われるように労してくださったユダヤの教会に、なんとか感謝の証をしたい、また支援したいという願いが上がり、そしてそれは異邦人とユダヤ人との主にある交わりの証でもあるし、そして素晴らしい福音の実を報告できると、パウロは先にそのようにエルサレムに報告に行った時に、まあ、素晴らしい証をいただき、また語り、そしてさらに異邦人宣教の働きが、まあ、各地の教会の一致のもとに、前進したことを覚えて、この、異邦人教会の愛の証の贈り物を送り届けたいと、ローマ行きを、ローマ失礼しました、エルサレム行きを計画いたしました。使徒の働きの19章にそのことが、記されています。19章の21節、これらのことがあった後、パウロは御霊に示され、マケドニアとアカイアを通ってエルサレムに行くことにした。私はそこに行ってからローマも見なければならない。これはお聖霊の導きでした。そして、パウロは祝福会の代表を引き連れて共にエルサレムに向かう計画を立てて、大勢でエルサレムに向かいます。まあ、これはパウロが、彼をよく思わない方たちの非難を防ぐためでもありました。大変な、バッグのお金を、まあ、運ぶのも大変ですし、管理も大変なんですけども、パウロはそれに、自ら、金銭を扱うことをしないようにしました。そして諸教会の代表がそれぞれの教会の支援を携えて、 くように計画したのです。また、パウロはユダヤ人たちから狙われていました。そして一行がいろんな国の人たちが仲良くですね、交わりながら旅をしているというのは相当目立ったはずですので、危険な場所ではパウロは別の道を通って落ち合うような形をして注意を払いながら旅を続けていたことが、使徒の働きに記されています。マケドニアの教会の証としては、第二コリントの8章の1節から4節になります。コリント人の手紙の第二の8章です。364ページですね。1節から4節を読みいたします。さて兄弟たち、私たちはマケドニアの主教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。彼らの満ち溢れる喜びと極度の貧しさは、苦しみによる激しい試練の中にあっても溢れ出て惜しみなく施す富となりました。私は証しします、彼らは自ら進んで力に応じて、また力以上に捧げ、生徒たちを支える奉仕の恵みに預かりたいと大変な熱意を持って私たちに懇願しました。標準の祝祷会も迫害を受け、また困難の中にありました。苦しかったのはエルサレムの教会だけではなかったのです。しかしそれでも交わりの手を、そして、共に捧げることを通して奉仕したいと、訴えて、無理をしないでと言われるパウロの、助言も、押して、私たちも、協力させてくださいと、願ったマケドニアの教会の証がありました。支え合うことは、余裕があったり強ければまた豊かだからできるというわけではありません。祈りは深まりなくできますし、声をかけることもできますし、また犠牲を払うことも不思議ですけども、神様に祈るときに不思議な方法で必要が満たされて捧げることができるようになります。今、各地が困難の中にあります。宣教師の先生や開拓伝道所も困難の中にあるかと思います。その中で、私たちの教会も、対外支援に重荷を持っていきたいものです。今本当に交わりが難しい、音信が問いにくい状況ですけども、だからこそ私たちは進んで犠牲を払いたいと思います。下の掲示板にアガペ教会からの手紙があり、またこの間就任されました桜教会の斉藤牧師からも丁寧な手紙メールをいただきました。いつもですと大勢集まって、お祝いし、またお祝いを送るということができたんですけども、ひそやかに剣道式や牧師就任式が行われました。しかし、私たちを通して、捧げられた、交わりの印の献金は、用いられていますので、感謝しております。 また今度お会いして、交わることができるように祈っていきましょう。この、日本人の食料会もまたそういう状況にありましたから。さて、ローマ人の手紙の、15章に戻っていただきますか。パウロは、ここで、支援献金について、援助とあり、そして先ほどコリント人の手紙の第2に ありましたけど、奉仕という言葉が用いられています。支援献金のことをパウロは交わりという言葉で他の書で記しています。そしてローマ書の15章27節では、奉仕すべきですとあり、第二コリントの先ほどお読みしました箇所では奉仕とありました。奉仕というとなんか体を動かしたり作業することが一般に奉仕と言いますけども、私たちじっとしてても礼拝は奉仕なんです。また自身を捧げて、交わりを、助け合いの、働きにを担うということもまた奉仕なんです。心を使うこと、犠牲を払うこと、もちろん体を、捧げること、そして祈ること、あらゆることが、主に捧げる、奉仕であることを覚えましょう。テキストの1ページの第4下の方ですけども、奉仕の恵みと先ほど読んだところにあります。第2コリントの9章の5節も開いていただけますか。第2コリント9章5節、366ページです。そこで私は兄弟たちに頼んで先にそちらに行ってもらい、あなた方が以前に約束しておいた、祝福の贈り物をあらかじめ用意してもらうことが必要だと思いました。惜しみながらするのではなく、祝福の贈り物として用意してもらうためです。ここに二度祝福の贈り物とあります。支援はいろんなところに祝福をもたらす贈り物です。もちろんそれを受ける方々は金銭的経済的な支援だけでなく、祝福の交わりに預かります。また支援する側、捧げる側もこうして奉仕することを通して主にある交わりの恵みと主の恵みをいただきます。第二コリントの9章8節を読み出します。神はあなた方にあらゆる恵みをあふれるばかりに与えることがおできになります。あなた方がいつもすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるようになるためです。自ら、進んで、 喜んで捧げるときに神様の愛がとどまります。そして捧げるときに捧げるものも満ち足りて良い技にあふれます。義の実が増し加わります。そして11節をご覧ください。第2コリント9章11節、あなた方はあらゆる点で豊かになって全てを惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。不思議ですけども、愛の交わり、愛の捧げ物はあらゆる面で祝福を広げていきます。それはタラントとタラントの例えと同じように、土の中に埋めていては増えません。なくならないかもしれませんけども、しかし主にあって用いるならば何倍にも実を結びます。御言葉の種が芽を吹いて実を結ぶように、主に使えるあらゆる奉仕は使える人、使えられる人、そして周囲に祝福を広げていくのです。私たちはこの恵みの技を覚えて豊かに預かりましょう。さて、ローマ人の手紙の残りの部分見てまいります。15章の27節以降は先ほど触れさせていただきましたけども、喜んで彼らは奉仕してくれているんですけど、下げてくださってるんですけども、それは霊的な祝福を送ってくれたエルサレム教会に対して物質的な祝福をもって報いる、それぞれあるものを出し合って支え合うことです。私たちはそのように感謝し合い支え合いましょう。私たちの代わりに福音を世界に伝えてくださる宣教師たち、また使わされて困難な開拓伝道をしていらっしゃる先生方、また献身者を育てて訓練してくれている新学校、そしてそれらの働きを陰で支援しています選挙委員会や、また国内、選挙委員会、また、理事会、キャンプ場、それらの働きについて、また野の花の働きも覚えてくださって感謝いたします。さて、パウロは28節以降、イスパニアに行くことにしますと。この異邦人教会と、ユダヤ人教会の祝福の交わりの、恵みを携えてパウロはローマに行こうとしています。そして同じく交わりの恵みを、たくさんいただき、また、与えて、励まされて、遠くイスパニアに向かおうとしています。十五章二十九節に、あなた方のところに行くときはキリストの祝福に満ち溢れていくことになっていると分かっていますと、パウロは確信していました。しかし 困難は目の前に迫っていました。そして実際多くの危険を通してパウロはローマに赴くことになり、そしてやがて釈放されたと思われますけども、それは厳しい迫害の時代でした。しかし彼は歩みを止めません。私たちはパウロをエルサレムで捕らえられ、ローマに保護され、そして裁判に、なかなか、かけられず囚人として長い間過ごさなければいけないこと、そして総督が、交代して今度は、裁判が始まろうとしていますけども、ユダヤ人の手で逆に殺されそうになってしまう危険に遭うこと、それを拒む、それから逃れるためにローマ市民の権利を用いてローマ皇帝に上訴して囚人としてローマに護送される道を選んだこと、そして旅の途中で遭難し、何日も海の中を漂うことになり、最後には島の近くに流れ着きましたけども、そこで船は大破し、泳いで川を渡ったこと、こうしてパウロは証しをし、しかし囚人としてローマに到着し、幽閉の身でありながらローマの教会の方たちや主教会の訪ねてくる方たちと会えたことなどが使徒の働きに記されています。しかし彼が確信していました、祝福にあふれていくことは確かでしたね。私たちは思ったように計画がうまくいかないことがあるかもしれませんけども、生きるにしても死ぬにしても神のものとして、キリストのものとして祝福のうちにあることは確かです。試練に遭うことは避けられませんけども、神様は耐えられない試練に合わせないことも確かです。そしてどんな時にも主が共にいて守って証しさせてくださることも確かです。そしてパウロは30節以降祈りの要請をします。他の手紙でもそうですけども、力を尽くして祈ってほしいと。それは彼が平穏無事でいられるのではなく、困難の中でもキリストを証しできるようにとの祈りの要請でした。そして祈られてパウロは素晴らしい働きを成し残すことができました。また彼は具体的に想定されます困難の中での助けを祈りの要請としてここに記しています。ユダヤの不信仰な人々の魔の手から救い出されるように、そして自身のまとめてきましたユダヤ教会支援の働きが異邦人の教会とユダヤ人の教会の間の素晴らしい交わりの印となりますように、主に守られてローマに行って共に主にある平安を分かち合えるように、こうしてパウロは33節に祝祷を持って手紙を閉じます。閉じますと言いつつあと一章分残ってるんですけども、手紙の内容はここまでで、あとは問診と、そして改めて祝福の祈りを記して終わっています。どうか平和の神があなた方すべてと共にいてくださいますように、アーメンとお祈りいたします。 天の父様、私たちの行く末もどんなことがあるかは詳しくは分かりません。しかしあなた方は世にあって患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのですと言われた主の約束がございます。どうか時代は困難の中に進んでいきますけれども、それは私たちの証の時でもあります。伝道の時でもあります。私たちをどうか用いてくださいますように、主に期待して進めますように導いてください。イエスの名前にお祈りいたします。アーメン。